石巻の未来を語ろう、何でも座談会。この番組は石巻地域で暮らす皆さんに、さまざまな角度から石巻の未来について語り合ってもらう番組です。どうぞリスナーの皆さんも一緒に石巻の未来について考えてみませんか。石巻の未来を語ろう、何でも座談会。この番組は快適で潤い豊かな生活を提供する蛇口一体型浄水器水工房の高木と、賢い暮らしのパートナースマートホーム株式会社、オリジナル焙煎で石巻から美味しいコーヒーをお届けします。コーヒー工房石川、南中里三丁目多目的スペース K-BOX の提供でお送りします。
高木の蛇口一体型浄水器、ハンドシャワー水栓と浄水器が一体となった多機能型水栓です。私たちにとって大切な水をもっときれいに、もっと便利に、もっと快適にしたいあなたへ。無料見積もり等詳しくは高木ホームページでチェック。
今月の座談会は石巻の街中で頑張る皆さん座談会です。実は今回お集まりいただいた会場は中里の K-BOX ではありません。さて、どんな座談会になるのでしょうか。それではお聞きください。
それでは皆さん、おはようございます。
おはようございます。
進行役の黒沢健一です。今回の座談会はいつもの K-BOX を飛び出して、4月にオープン予定の橋通り顧問より石巻の街中で頑張る皆さん座談会と題して、街中で情報発信、街づくりに頑張っている皆さんに集まっていただきました。
よろしくお願いします。
それではね、早速皆さんに自己紹介お願いいたします。
石巻ニューゼ館長の竹内博之と申します。今日はよろしくお願いします。
はい、未来サポート石巻の藤町博と申します。今日はどうぞよろしくお願いします。
一般社団法人石巻 2.0 の理事をしております渡辺京子と申します。今日はよろしくお願いします。
はい、ピースボート災害ボランティアセンターの、奥村さなえと申します。よろしくお願いいたします。
まちづくりマンボウの刈谷智弘と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
あの、皆さん緊張気味ですね。大丈夫ですか。よろしくお願いします。あの、早速ですけども、あの、初めにですね、あの、石巻ニューゼの方にイギリスのウィリアム王子が先日いらっしゃったとお聞きしましたが、竹内館長、どういう感じでいらっしゃったんですか。
はい、緊張しました。
あの、ご案内とか、
はい、あの、館内を案内しました。はい、大体与えられた時間は6分でという。
6分。
いや、ですから、まあ、何を説明して何を話そうかというのは準備をしてきたんですが、はい、王子が入ってこられると同時に、もう質問攻めでした。ですから、あの、むしろその用意してた説明よりもその質問に答えるっていう形で、ましてやその予定されてた6分の倍近い時間を費やしてしまったと。まあ、取り巻きの人たちはビクビクしながら。でも、すごくですね、あの、むしろ質問が次々寄せてくれるっていうことは、それだけ関心が強いっていうイメージでした。はい、すごく、まあ、第一印象は、本当に一般の言葉かもしれませんけど、いい人。
はい、
あの、一般の王子に対していい人っていうのは果たしてどうかは分かりませんけど、本当に私たち目線で話しかけてくるし、あの、接し方も本当に一般の方みたいな。
あの、石巻ニューゼといえば、あの、石巻日々新聞社の壁新聞なんですけど、それを見にいらっしゃった感じなんですかね。
そうですね、あの、ですから入ってきて第一の質問は、お前はジャーナリストかと。
はい、
はい、いや、そうですと、何年やってるんだと、そういう質問なわけですよ。ですごく関心持たれたのは、震災後のジャーナリストの活動ということですよね。どういう活動してたのかと、まあ、満足な取材はできなかったですよね。まあ、一方で、できることをということで、私ら手書きでしたと、はい、まあ、そういうことをこう答えていたということになります。はい、あの、 すごく、まあ、いい人と先ほど言いましたけど、もう一つの言葉で言うと、やっぱり誠実さがもう本当にその言動っていうんですか、現れてる方だったなと、そういう印象です。
あ、素晴らしいですね。皆さんはあの目撃されたりお会いした方はいらっしゃるんですか？
なんかうちのメンバーが、はい、あの地元の人からあのなんとかこうウィリアム王子にこう歓迎の意を伝えたいっていうことで、はい、あのホヤの被り物をかぶって、
は
い、
歓迎しました。はい、あの皆さん、あの、A、お一人が、
あ、そうですね、はい、あるお一人が、
はいはい、あれですかね、あの、ホヤの被り物っていうのは、あのホヤの模した風船がいっぱいこう、あ、そうですね、あるのを頭にかぶるという、はい
は
い、
太田和美さんっていうアーティストが作ったものなんですけど、はい、まあ、ピンクの、はい、まあ、おっぱいみたいなあのそうですね、風船をいっぱい連ねてこうボコボコのつくつくしたホヤの形をこう模したかぶり物なんですけれども、はいはい、まあ、石巻はホヤがとってもこうあの美味しく取れるので、はい、そういうものをこう PR しようっていうことでかぶって歩いてるんですけれども、はい、なんとかこう石巻らしさを伝えながらこう歓迎の意を示したいっていうようなあの地元の方の強い申し出があってですね、うちの代表がかぶってくれないかって頼まれたらそうで、でかぶって歓迎したそうです
あの話しかけられはしなかったってことですね。
そうですね、 なんかあの取材は受けたそうですけ ど、ウィリアム王子がどう見たかはちょっと私にはわからない、
はい、そうですね、はい、本当にあの心を込めてつが思いを込めて被災地にいらっしゃって素晴らしいあの訪問だったなって本当に思いますね。ありがとうございます。それではですね、早速なんですが、昨日3月11日で震災より丸4年が経ちました。で、4年目、ここの街中もですね、皆さんの活躍も大きくあのどんどんさらに飛躍して動き出すではないのかなと思いまして、その今の状況ですね、各団体の状況を教えていただきたいなと思います。じゃあ最初に、石巻ニューデの竹内館長、よろしくお願いします。
はい、本当に震災から4年丸4年という年月が過ぎたということになりますが、まあ、地元の新聞社の人間としてあの瓦礫の中からここまで4年間で来るとは直後は思ってなかったです、
ね、ですよね、
はい、それが今こうやって街の中の再開されたお店とか、あとは本当に人々が動き始めてるとこういう姿っていうのは本当に直後は思い寄らなかったんですが、今そしてこういう街並みになって、はい、あの買い物の客だともう通常に車がこう走ってる姿見て、これはやっぱりすごいなというイメージが4年が経ってですね、そういう思いです、はい、ですからあとはこれからますますこの復興に勢いをつけて、そしてその中心となるこの町がどういうこう姿になっていくか、まあ町としては形は出来上がっていくと思いますが、一番大切なのはそこに住んでそういった活動する人たちもますます元気になっていかなければ、なんかそういう思いで
心の復興とかっていうことですかね。
そうです、そういう形で5年目に入りましたが、それも一つの大きなテーマとして見ていきたいなというような感じはしますよね。
はいはい、ありがとうございます。ではあの未来サポート石巻藤間さん、お願いします。
はい、そうですね、今あの私たちの団体で取り組んでいる事業っていうのは、あの私がまあやっている震災伝承防災プログラムというものもあるんですけれども、まあ、その他にあの仮設住宅自治連合推進会さんのサポート事業であったりですとか、あと観光協会さんのサポート事業ですとか、あとこの街中の再開発のサポート事業ですとか、まあ、いろんなことをうちの団体ではスタッフがやっているんです。で、まあ、全体のことをなかなか言うのは難しいので、私が担当している、まあ、震災伝承のプログラムで言いますと、やっぱりすごくいいことで当たり前で、そのいいことなんですけども、街中から瓦礫っていうのはもうないですし、それが積み上がってるところもないですし、外から来た人たちがじゃあここで本当に震災があったのっていうことがなかなかその、まあ、1時間とか2時間しか滞在できない人たちも多い中で、まあ、伝える術が本当に難しくなったなっていうのがやっぱり感じる、まあ、ここ1年ぐらい感じていることで、まあ、それをどういうふうに感じてもらえるのかっていうことで、あのアプリの開発をして、でそのアプリを使って一緒に街歩きをしたりですとか、そんなことも始めて ています。で、私としてはやっぱりこれからもですね、震災伝承のやり方は、まあ、なんか部屋の中でお話を聞いてもらうことはもちろんのこと、まあ、歩いたりとか一緒に車に乗ったりとか、いろんなその手段があると思いますので、これからもその手段を思いつく限りですね試してみて、で、人によっては A 案だと響くけど、人によっては B 案じゃなきゃ響かないとかですね、いろいろあると思うので、そういったものをまた探る一年にしていけたらなと思っています。
はい、まあ、いろいろね難しい課題も出てきますけども、チャレンジして取り組まれてますからね、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
続いて石巻 2.0 渡辺さん、よろしくお願いします。
は
い、
私たちはですね、震災後の、5月とか6月から立ち上がって、で、まあ、とにかく街を、まあ、いろいろすごく痛みを背負ったりですとか、あの傷を負ったんですけれども、これをバネにして、まあ、次の世代を育てていこうということで4年間活動してきました。で、今すごく育っているのはやはり、未来を担っていく若い世代を育てようっていう、こう事業だと思います。で、代表的なものが石巻学校と言いまして、はい、まあ、高校生ですね、あの、まあ、やる気のある高校生の、まあ、キャリアを育てていこうというプログラムなんですけれども、去年は、まあ、10人ぐらいの高校生たちが参加してくれて、まあ、一緒にやりたいことを考えて、で、何かプロジェクト化しようということで、川開き祭りに合わせてですね、プロジェクションマッピングだったりですとか、ファッションショーをやったりですとか、あと子ども向けのイベントをやったりですとかっていうことをいろいろやってくれました。で、そこで育った高校生がですね、今、次の、まあ、来年度のプログラムのために、今日もいつも卒業してくれた高校生がプロジェクト手伝いに来てくれて、はい、まあ、いろいろ営業をかけたりですとか運営したりですとかしてくれて、まあ、1年やってみてだんだんこれが効果なのかなというか、まあ、どんどんこう次の世代を育てていこうっていう若者たちが出てきてくれたことがすごく効果なのかなと思います。まあ、他にもですね、若手向けの職場アトリエだったりですとか、オフィスだったりですとか、シェアハウスを作る事業なんかもしています。まあ、こういうことをいろいろ繰り返すことによってですね、まあ、最初はやっぱりよそ者が多かったんですけど、だんだん最近地元の 20、30代の若者が出てきてくれて、私たちも何かしたいっていうことで、今何かの地元の若手がうちで働いてくれるようになりました。これすごい大きい変化だと思ってまして、まあ、いろいろお互いにこう触発されながら、まあ、若手が育っていく。まあ、あの石巻高齢化率が高いですし、まあ、商店街もですね、60代以上の方が大半だと思うんですけれども、こういう中で若者が生き生きと育っていくっていうような場がだんだんできてきたのかなと思いまして、まあ、こういうことを、これからも、まあ、震災の痛みをこうバネにして次の世代につなげていくっていうことができればなというふうに思ってます。
この座談会でも 2.0 さん の、メンバーの方が情報発信している子どもたち座談会ってあったんですけど、
はいはい、
参加していただいて本当に生き生きね、やってくれたりして、
はい、
アリス・イン・シノワギとかですね、
阿部真帆ちゃんですね、はい、
とか西村直央さんとか、
ね、はい、
とか参加してくれて、
あ、そうですね、
すごいなんか生き生きされてましたね。
そうですね、直央ちゃんはラジーシにですね営業をかけに行ってこう番組枠を1個取ってくるっていうようなことをして、大人もびっくりなんですけれども、
はいは
い、そういう元気のある世代がもっとこう育っていくといいなっていうふうにこれからも考えてます。
そうですね、
はい、
素晴らしい活動です。続きまして、ピースボート石の巻奥村さん。
はい、私たちの団体はもう石巻にお世話になって、まあ、4年ということなんですけれども、仮設住宅にお住まいの方たちへの、支援活動であったりとか、漁村部で、まだまだ担い手が不足している漁師さんのお手伝いであったりとか、そういったことをさせていただきながらここまで、歩んできました。で、まあ、暖かくなってきてということも、あるのかなと思うんですが、ここのところすごく石巻に来たいというような石巻生きがいの方からのお問い合わせっていうのがすごく増えています。で、この4年という時間を、まあ、早いというふうに感じるのか、長いというふうに感じるのかっていうのは、やはりその人それぞれがどういう経験をしたのかっていうことによって違うというふうに思うんですけれども、一方で石巻にまだ足を運んだことがない、その機会をずっといつにしようっていうふうに考えて どこかで、心のどこかで石巻という地に、いつかは行ってみたいというふうに思ってくださっている方たちっていうのが、うん、まだまだたくさんいらっしゃるんだなっていうことを、この1ヶ月ぐらいすごく感じています。で、今まで私たちは比較的この地で何があったのかっていうことを伝えようっていうことに重きを置いて、ボランティアとしてこの地に入ってから私たちが見たもの、聞いたもの、感じたものっていうのをお伝えするということをしてきたんですけれども、まあ5年目に入るという中で街の中も大きく変わっていこうとしているそういう途上のところにあって、ここからはやはりその震災というものだけを石巻の、イメージとして、持ってもらうのではなくて、もともと石巻が持っている魅力であったりとか、そこに生きている人々の息遣いみたいなものっていうものを石巻に来るということを通して感じてもらう、学んでもらう、体験してもらうっていうことに少しずつシフトしていくべき時期に来てるのかな、行きたいなっていうふうに思い始めています。なのでそういう意味では新たに街中で体験できるようなプログラム作りっていうのにこれからは力を入れていきたいなというふうに思っていて、例えば石巻の伝統料理である奥酢かけ、私もこちらに来るまで奥酢かけっていうのを知らなかったんですけれども、まあ、行事食として各家庭でずっと昔から作られてきているっていうふうなことで、地元の方にご馳走になって一緒に作らせていただいて、あ、こういう伝統料理が息づいている石巻なんだなっていうふうに思ったんですね。で、私自身は東京から震災を契機に石巻に関わるようになったわけですけれども、奥酢かけという一つの伝統食を通して石巻っていうものを感じることができた瞬間だったんです。なので、そういうものを一緒に作ってみようよとか、うん、そういうことを通して石巻というものを発信していく、そういう次の1年間にしていけたらいいなというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。まだまだ先の長い支援でよろしくお願いします。続いて、まちづくりマンボウ刈谷さん、7日にはここの顧問のお隣に石巻市復興まちづくり情報交流館もオープンということで、今回は橋取り顧問のトレーラーハウスの中で収録させてもらってるんですけど、で、それも踏まえてですね、ますますここら辺が賑やかになるなっていうのも踏まえて、ちょっと、刈谷さんどうですかね。
まちづくりマンボウとしましては、2012年11月に、まず石森漫画館がリオープンしまして、はいはい、でその後3月にリニューアルオープンいたしました。一つは、とにかく石巻に多くの方にお越しいただくこと、石巻の人たちが元気になること、そのために漫画を生かして何ができるかということをずっと続けてきました。で、これからも一つは漫画館としてはより多くの方にお越しいただいて石巻を楽しんでもらう、それを続けていくつもりです、はい、で、もう一つは震災以降、先ほど竹内さんもおっしゃったように、もう、なんて言っていいのかっていうぐらいのそういう状況から、やっぱりもう一度皆さん力を合わせていい街を作っていこうという中で、じゃあ何ができるか、何をしていくべきかっていう計画というか、青絵図を書いていた時期がありました。で、震災からやっぱり3年4年経って、じゃあそれを今度どう実現していくべきかっていう段階に来てると思います。で、そのためにまちづくりマンボウとしては、商店街の方であったりだとか、地権者の方であったりだとかと一緒に、今まで描いてきたことをどう実現するかということを、また知恵を絞りながら、時に決断をしながら進めている、それが今の段階です。で、まあ、先ほどおっしゃってくださった橋通り顧問、今ここ皆さんいるところは来月の4月にオープンを目指して今準備しているんですけども、街中で非常に震災後、まあ、空き家というか空き地ですね、
はいはい、
たくさん増えてしまった。で、そこにいろいろ再開発だとか建物を建てていく計画ありますけれども、まあ、全部が埋まることは多分ない、
はい、
ですね。で、そこにじゃあ簡単に、まあ、そんなに手間をかけないで人が集まれる場、
はい、
人が何か商売を始めたいっていう場を作っていこうじゃないかというのを、まあ、街づくりマンボウとしてやっていかなきゃいけないというふうに思って取り組んでいます。で、当然マンボウだけではできないので、今日来ていただいている石巻 2.0 さんだったりとか、近隣の商店街の方に協力いただきながら一緒に進めていきたいというふうに思っています。
ここは、復興マルシェが閉鎖されました、昨年。で、そのコンテナハウスをこちらに持ってきて。
そうですね。で、今日、皆さんに集まっていただいている、このトレーラーハウスは、もともと、町中復興マルシェにあったもので、で、その他にも、ちっちゃい、もっとちっちゃい、車両についたコンテナが。
そうですよね。あちらにはなかった、小さいコンテナがいっぱい、はい、来てますね。
で、それらは、東京の表参道に、246コモンっていう、また同じような空き地で小さいお店をいっぱい作ってですね、運営していたところがありまして、はい、でそこからご厚意でいただいてきたものでして、でそれを生かしながら、またマルシェで使っていたトレーラーと合わせながら、新しい場所を作っていこうという試みです。
じゃあここは、オープンに際してはテナントさんを募集して、
そうですね、
で賑わいの場にしていこうっていうのが、はい、あの橋通り顧問の企画なんです ね。今どうなんですかね。
意外に私たちもびっくりしているのは、商売だとか新しいことをやってみたいっていう方、しかも特に結構若い方ですね、はい、の声が大きくて、で思っていた以上に反響があってとても嬉しいし、やっぱりそういった思いをきちんと受け止めて、その人たちとどう一緒に街を作っていけるかっていうことを考えていかなきゃいけないなというふうに改めて思ってます、
はい、こちらにもウッドデッキが整備されてステージになってるんですかね。
そうですね。で、橋通り顧問って、顧問というのは英語で、なんですけど、日本語にするとみんなのとか共有のっていう意味でして、当然メインはそのお店を出す人になってくるんですけれども、このコモンという掲げた意図はお店を出す人だけではなくて、そこに買い物を来る人もそうですし、今おっしゃっていただいたステージで例えば演奏をするとかダンスをするということで関わっていただく人、みんながそのある意味主役であって、そういった人たちで、いろんな人たちでここを作っていく、そんな場所にしていきたいという思いがあります。
橋取り顧問に関わっていらっしゃる方はいらっしゃるんですか、この中では。
あ、私は
2.0 さんの
2.0から、
はい、渡辺さんも関わっていらっしゃって、
はい、今カリアさんがお話ししてくださった、まあ、若い方々のチャレンジの場っていうことで非常に共感しまして、はい、まあ、何かお手伝いできることがないかというふうに、まあ、お声掛けもいただいて、はい、それで、まあ、私たち建築だったり、そういった、まあ、DIY、手作りで場所を作るっていうことが得意だったので、そうした施工に少し関わらせていただいたりですとか、はい、まあ、こうした場所のプロモーションですね、はい、まあ、名前を考えたり、コンセプトを作ったりですとか、その、まあ、ビジュアルイメージを作ったりですとか、はい、まあ、そういったところを、まあ、カリアさんと何度もお話しさせていただきながら、はい、そうですね、まあ、地元の方々の声も聞きながらですね、まあ、新しい橋通りを、また新しい街中をみんなで作ろうということでですね、考えまして、そこからいろんな発信活動をお手伝いさせていただいてます。
じゃあもう楽しみな感じですよね、うん、この橋通り自体が、このコモンさんの隣が石巻ニューゼさん、うん、でそこのニューゼのところの星野ボックスピアにも未来サポートさんの、
はい、つなぐ館ですね、
今度いらっしゃると、
はい、4月以降に、まあ、今は寿町通りにあるつなぐ館という小さな資料館ですね、うん、去年の3月にオープンしたんですけれども、まあ、それを今度ニューゼさんの隣のところに4月以降に移転してきて、で、まあ、この一角に来ればですね、町づくりのことも分かるし、石巻の歴史のことも分かるし、まあ、震災直後とか今の過程なんかも分かるような、そんな一角になればいいなと思って、私たちもちょっと移転をしてこようと、はいはい、思っております。
そうすると、つなぐ館、
はい、
石巻ニューゼ、そして、橋取り顧問、それにですね、石巻市が市長肝煎りで石巻市復興まちづくり情報交流館というのも今度7日にオープンしたんですね。中も皆さん見学されたと思うんですけど、震災の状況もわかる、でこれからの石巻市の状況もわかる、で、まあ、今までの状況すべてわかるような形で、しかも交流できるスペースがあるということなんですが、皆さんもそういうつながりの連携の中で大きくなんか広がるような気しますね、竹内さん。
そうですね、一つはどちらかというと交流館、はい、ニューゼ、つなぐ館、いわゆる伝える活動かなと、はい、震災をですね、まあ、そういう 目的は同じです。ただすごくそれぞれ特徴を持った施設ですんで、まあ、ここの通りを歩けば、まあ、あの日のことやら、そしてあの日からどうやって町は復興してきたのか、こう連携を取りながらこう歩いてもらった人に気づいてもらう、感じてもらうと、そういう、こう連携の仕方もあるんじゃないかなと思ってます、うん、
ですね、
はい、それぞれの特徴を生かして
街中のその端取りを中心として、またさらにいろんなことが発信できればいいですね。はい、じゃあ
はい、
どうぞ。
頑張ります。
今話されたつなぐ館とかですね、その他皆さんまだまだお話がいっぱいあると思うんですけど、今週はここら辺にしまして、また次回第2週の方で、詳しくお話を聞きたいと思います。今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
石巻の未来を語ろう、なんでも座談会。お話はまだまだ続きます。今月は石巻の街中で頑張る皆さん座談会でした。なお、この放送は一部 BGM などを変えて、なんでも座談会の Facebook にて公開します。もう一度聞きたい方、聞き逃した放送がある方はぜひラジオ石巻ホームページトップ画面の左側にあるなんでも座談会のバナーをクリックして Facebook ページにお進みください。そしてお知らせです。石巻の未来を語ろう、なんでも座談会はこれまで各週にて放送してきましたが、来月より毎週放送いたします。これまで以上にたくさんの皆さんのお話を伺っていきたいと思いますので、ぜひお聞きください。ここまでのご案内はラジオ石巻の青木恵美でした。石巻の未来を語ろう、なんでも座談会。この番組は快適で潤い豊かな生活を提供する蛇口一体型浄水器水工房の高木と、賢い暮らしのパートナースマートホーム株式会社、オリジナル焙煎で石巻から美味しいコーヒーをお届けします。コーヒー工房石川、南中里三丁目多目的スペース K-BOX の提供でお送りしました。みんながいたから頑張れた。
高木の蛇口一体型浄水器、ハンドシャワー水栓と浄水器が一体となった多機能型水栓です。私たちにとって大切な水をもっときれいに、もっと便利に、もっと快適にしたいあなたへ。無料見積もり等詳しくは高木ホームページでチェック。